森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新緑が美しくて本当に清々しい、まあ暑い日はちょっと暑いんですけど、
そうですね、
素敵な季節になりました。
いい季節になりましたよね。
本当にそうですね。今日はですね先生、はい、最近春になってから、うん、テレビだったと思うんですが、はい、RS ウイルスっていう言葉を耳にしたんですが、
う
ん、
そうですね、
これ何ってちょっと思っていたので、うん、今日はそのことについて少し教えていただけますか。
はい、わかりました。じゃあお話ししていきたいと思います。まあ、確かにテレビでさだまさしさんだと思うんですけども、テレビで最近になって出てますよね、
はい、なんか CM みたいな感じでやってますね。
ね、で突然、まあ、RS ウイルスなんだって思う方の方が多いと思うんですよ、はい、ね、実際問題、まあ、耳慣れてるわけじゃない、インフルエンザとかそちらに比べたら、ね、聞き慣れてないことが多いと思うんですけども、はい、RS ウイルス自体は昔からあるものであって、一般的にはですね、乳幼児の呼吸感染の原因のウイルスって言われてるんですよ。
へ、
ちっちゃい子供さんがかかる、あのウイルスで、大体がですね、2歳までにほぼ皆さんが感染してるって言われてます。なのでめちゃくちゃ身近なウイルスですね、で実際じゃあ一回かかればいいもならないかっていうわけじゃなくて、はしかとかああいうものとは違ってですね、風邪と一緒でですね、何度も生涯かかる感染症になります。
そうなんだ。
で実際問題、じゃあ症状どんなの、ってなるとですね、大体はですね、熱とか鼻水とか咳とか喉の痛みとか、ああいう風邪の症状ですね。
そうなんですね。
潜伏期間っていうのも 4,5 日ぐらいで、で、まあ、大体 70% の人が数日で回復するんですが、残りの 30% ぐらいの人が数日から1週間ちょっとかかってしまったりとか、ひどい人は肺炎を起こしてしまうということもあるものなんですね。
はい、
まあ、大体多くの人っていうのは軽症で済むんですけども、そういった肺炎まで併発してしまう方っていうのもいらっしゃいます、ちなみにじゃあどういう人が重症化してしまうのかっていうお話なんですけども、まあ、高齢者ですね、まずは。
あ、やっぱり高齢者なんですね。
あとは基礎疾患がある方、あとは免疫機能が低下した方っていう方が、重症化のリスクが高いと言われてます、じゃあ何基礎疾患っていう話になるんですけども、まあ、呼吸器系が多いメインになります。まずは喘息ですね、通常の方で2から 3.6 倍って言われてます、リスクが上がります。あとは慢性閉塞性肺疾患 COPD とか言われてる病気の方ですね、それも 3.2 倍から 13.4 倍って増えてます。あとはうっ血性心不全、ね、心臓の病気を持ってる方ですね、そういう方も4から32倍とか、あとは冠動脈疾患ですね、狭心症とかそういった病気ですね、血管系の病気を持ってる方も3から7倍ぐらいになったり、あとは糖尿病、そう、糖尿病はもともと免疫が落ちてしまう病気でもありますので、感染に対する抵抗力が下がってるんですね、なのでやっぱ重症化リスクになってしまうって言われています。そういった方がいて、じゃあどうしたら治るの、っていう話になってくるんですけども、基本風邪のお薬ってないじゃないですか。まあ、風邪薬って症状を和らげるお薬だって、風邪自体を治すお薬ではないですよね、まあ、実際問題ウイルスのお薬って今出てるのって、まあ、インフルエンザもそうですし、まあね、直近だとコロナの、お薬だったりとか、あとは帯状疱疹ですかね、のウイルスのお薬はあるんですけども、やはりこの RS ウイルスに対するお薬って特効薬っていうのはありません。 基本的には症状が出てしまった場合は、うん、それに合わせて咳が出るなら咳止めとか、うん、鼻水が出るなら鼻水止めとか、うん、熱がになったら解熱剤とか、うん、そういった対処療法がメインになります、
はいはい、あそうなんですね、はい、
なので、はいまあ、かからないに越したことはありません。
それはそうですね、そうですね、うんうん、
なんで予防していくしかないかなと思うんですよ、うん、で、まあ、感染の仕方としてはですね、
はい、
飛沫感染って言われてます。
あ飛沫感染ですか、
はいまあ、要は唾とかですよね、こうやって喋って飛んでってやつですね、
はいはい、
とかあとは触れたりとかすることによって感染してしまったりするものになりますんで、まあ予防策としてはやっぱ手洗いだったりとかマスクだったりとか、ね、あとはそういった近づかないようにしたりとか、そういう症状になる方にねそばにあまり行かないように濃厚接触しないようにとか、あとはまあ消毒しましょう、共有部分は消毒しましょうとか、そういった部分が必要になってくると思うんですね。まあ、それでもね気をつけてても今ねだいぶ世の中変わりまして、
はい、
コロナ禍で気をつけたレベルには今もうなってないですし、
そうですね、
はい、皆さんもねもうそれに生活に飽きてますからそうなるとやっぱかかりやすいことはかかりやすいのかなと思います。やっぱ風邪の患者さんはそれにいて昔に比べたらやっぱいますし、
はい
うん、まあなりますね。ということで、
はい、
じゃあ治療薬はないでね、まあ、対処療法にする、まあ、予防をするしかないということなんですけども、
はい、
予防策として、
はい
最近なぜテレビに出たかっていうのがここなんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう予防策としてワクチンっていうのが出たんですよ。
あワクチン、コロナワクチンみたいなワクチンですね、
は
い、
そうです、帯状疱疹ワクチンも、ねはい、最近ずっと CM 流れてましたけど、ね、で RS ウイルスのワクチンも出ました。でただ誰でも打てるわけじゃありません。
あそうなんですね、
はい、一応60歳以上の方、
あ60歳以上の方、
はいになりますね、
はい、
で1回だけっていうことになります。今のところ決まってるのはね
1回だけ、
はい、で予防効果なんですけども、うん
はい、
一応、60歳以上で 82% ぐらいあるみたいです。初回に感染する予防効果っていうのが かなり高いみたいですよね。あ、まあ、基礎疾患持ってる方なんか 94% だという非常に高い数値になっておりますんで、
あ、
まあ、打つことによってその予防策ができるっていうのがあるんですね、
は
い。
高齢者の方や基礎疾患がある人は、うんうん、打った方がいいわけですね
ということになります。
効果があるっていうことは、
はいはい、ただまだまだね知られているものではないですし、うんうん、その病気自体も認識されている方っていうのは少ないと思うの で、
そうですね、
これからのお薬だとは思うんですけども、
うんうんうん、今まで出てなかった。
そうですね、はい、新しいお薬になります。
これ1回だけっていうのは生涯に1回打てばいいってことなんですか。
現段階では1回ってことであって、うん、多分これから検証されていって、
はい、
例えば肺炎球菌ワクチンみたいに5年ぐらい経っちゃうともう1回打った方がいいですよって話にはなってくるかもしれません、
ね、そうですね、
はい、
でもこれを打っておくと、うん、なんか風邪にもかかりにくそうな気がしますけど、
まあ、ワクチン打ったから絶対うさないよとかかからないよっていうわけではない。
それはコロナの時もそうでしたよね。
そうですし、うんうん、結局症状って大体同じじゃないですか、
はい、
コロナのインフルも、まあ、このRSウイルスも、
はい、
風邪って、まあ、いろんなウイルスがいるんですけど大体同じような症状なんですよ、
うんうん、
なんで同定するんだと非常に難しいんですよ。
は
い、僕らもコロナとかなった時は簡易キットがあったからある程度できましたけども、そんなに簡単に簡易キットがどんどんいっぱい世の中出てるわけじゃないし、どれもこれもやるわけにはいかなかった。
それはそうです
よね。当たりをつけるのは難しいんですね。なので風邪に全部かからないよって話ではないし、風邪はいろんな種類のウイルスがあるんだよっていうのが現状的にありますね。
そうですね、もう暑くなってきてますし、マスクもほぼほぼしてないですよ。
マスクする方が辛いですもんね、
うん、辛くなってきてるから、うんうんうん、よほどエアコンが効いてるところであればいいですけど、うん
ね、
外歩くとき人混みマスクしようと思っても、あ暑いからいいやって、うん、もうなっちゃってますね。
そうですよね。だって満員電車の中でも、うん、してない方とかやっぱいらっしゃいますし、
はい、今はね、うん、もう都内行くとしてない人の方が多いですもん
ね。そうですね、
してる人の方が珍しくなってしまって、うんうん、まあ、それではいけないんでしょうけれど、
まあ、感染的にはねあんまり良くないですけど、でもまあそれがほう、ね、今までの姿でしたしね。
そうですね、はい、それが当たり前だったのが、うん、マスクを全員していて、うん、していない人がちょっと、うん、なんでっていう、
そうです
ね、そういう視線があったのが、うん、もうガラッと変わりました。
変わっちゃいましたね。 そうするとやっぱ感染するリスクっていうのは以前よりかは、コロナ禍よりかは高くなってるとは思います、
はい、
僕もコロナ禍では全然風邪ひかなかったんですけど、
はい、
明けてからだんだん風邪ひく回数が増えてきて、
増えました。
増えました。やっぱし、ちょっと自分が甘いのかなとは思ったりするんですが、なので、まあ、そういった意味でこれも一つの予防策の一手かなっていうものだと思うので、はい、まあ、ご参考にしていただければと思うんですが、はい、ただ一点問題がありまして、費用が多分お高いと思うんですね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、で、補助も今、ね、ないですし、
あ、始まったばっかりだから、
そう、自治体の補助とかもないので、
うんうん、
実費払いになってしまうので、
ね、
ちょっとその金額が高いんじゃないかなと思います、
はい、そしてもちろん完全予約制ですものね。
お取り寄せのものだとすごく出回ってる、ね、インフルエンザワクチンみたいにみんな打ちますよとか、補助出てますか、はい、みんな打ちますよみたいな感じで大量購入するものではないので、
そうですね、
はい、行ってすぐ売ってくれっていうのはまず無理だと思いますし、
これも予約制ですね、
多分そうですね、お取り寄せしてから打つっていうのがほとんどのところじゃないでしょうかね、はい、まだ、はい、現段階では。
わかりました、
はい、
でもこの RS ウイルス、最近 CM でもやってますけれども、
はい、
まあ、それについて今日はちょっとだけ分かったような気がします、
はい、まあ、あの選択肢の一つというテレビでも言ってますが、
はい、
まあ、そういった方法もあるんだよということと、うんうん、こういった病気も一応世の中にあるんだよということは知っていただいて、ね、はい、まあ、対策の一つを考えていただければと思いますね、
はいはい、いずれにしても外から帰ってきたら手洗いうがいはきちんとするということ、うん、
はい、
消毒、場面によってはマスクもね、
うん、
いつもカバンの中に 1,2 枚あると安心だと思います。
そうですね、かなり人混みの時はしてた方が安全かと思いますけど、ね、
うん、そう思いますので、はい、皆さん十分お気をつけてお過ごしいただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。